次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。本委員会では、長谷川茂之、茨城自民党、玉造淳一、立憲茨城、山中太子、日本共産党、豊田茂、茨城自民党、二川秀俊、県民フォーラム、高崎進、公明党、川口雅也、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の長谷川茂之委員が、6月及び9月補正予算に計上された茨城エネルギーシフト促進事業のこれまでの評価と今後の取り組みは、と質問したのに対し、県民生活環境部長は、50キロワット以上の申請枠で予算配分枠を上回るなど、事業者から好意的な評価を受けている。引き続き、エネルギー転換に積極的に取り組む事業者を幅広く支援するとともに、今回の補正予算後の対応については、財源、事業者のニーズ、事業効果などを勘案し、検討していく、と答えました。他に、強い産地づくりに向けた取り組み、将来を見据えたインフラのあり方も質問しました。次に、県民フォーラムの玉造淳一委員が、水戸市の新川は市東部地区の町づくりにとって重要な県管理河川であり、豪雨時の浸水対策として河川改修や貯水池の早期整備が必要と考えるが、所見は、と質問したのに対し、土木部長は、県では水戸市と協力し、新川のネック箇所を解消するため、護岸の整備や堆積土砂の撤去を行ってきた。引き続き、出水期前の点検などにより、緊急性、重要性の高い箇所から護岸の補修などを実施し、住民の安全安心の確保に努める、と答えました。他に、県の経済対策や生活支援の基本的方針、広域避難計画策定における住民参加と情報公開なども質問しました。次に、日本共産党の山中太子委員が、つくば市では子育て世代など人口が急増し、学校建設が追いつかない状況、市民から県政への様々な要望があり、コストコ南側の県有地を活用した県立高校の新設を提案するが、知事の所見は、と質問したのに対し、知事は、県としては周辺地域の生徒数も含め検討した場合、つくば市に県立高校を新設する必要性はないと考えており、質問の用地を学校用地として市と協議することは現時点で考えていない。つくば市が一律高校を検討する場合には協力していきたいと答えました。他に、同方公園の新たな事業計画、水道料金の引き下げなども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂委員が、宿泊事業者は観光客を待ち望んでいる。目玉となる観光施策を今後どう進めていくのか、と質問したのに対し、知事は、国の全国旅行支援が明らかになれば、全国からの旅行需要を戦略的に取り込む。また、今週、この秋のプレデスティネーションキャンペーンでは、アウトドアや食など効果的なプロモーションに取り組む。さらに、おかみカードの配布など全国初の際立った特別企画を複数用意する。こうした取り組みにより、持続性のある稼げる観光を実現すると答えました。他に、部活動の地域移行への課題と今後のあり方、コロナ第7波を踏まえた課題と今後の方針なども質問しました。次に、県民フォーラムの二川秀俊委員が、障害者を雇用することは、障害を抱えた方たちの生活基盤の向上とともに、 社会の一員として寄与できる自己肯定感の向上にもつながる。民間企業における障害者雇用率の向上にどう取り組むのかと質問したのに対し、産業戦略部長は、優良企業における事例の情報提供や企業などへの個別訪問、就職面接会の開催、就労に必要な訓練などを行う。誰もが働くことを通じて社会参加できる共生社会の実現に向け、企業への雇用創出の支援から就労支援までしっかりと取り組んでいく、と答えました。他に、医師の時間外労働上限規制、中丸川の整備なども質問しました。次に、公明党の高崎進委員が、医療的ケア児の家族からの相談に応じ、適切な支援につなげていくためには、医療的ケア児支援センターの設置が必要と考えるが、設置時期はいつ頃を予定しているのか、と質問したのに対し、知事は、医療的ケア児支援体制協議会で検討を進めた結果、県全域をカバーする相談機能や、市町村をまたいだ支援調整機能が必要との意見をいただいている。居住地域に関わらず適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児支援センターの年内の設置を進めていく、と答えました。他に、難病患者への支援体制の強化、コロナ禍や物価高騰等で疲弊する中小企業への支援なども質問しました。最後に、茨城自民党の川口雅也委員が、生産性向上のための支援や新事業に挑戦する企業への支援など、メリハリのある融資や補助を行い、中小企業の成長と人材確保につなげていくべきと考えるが、所見は、と質問したのに対し、産業戦略部長は、新事業展開を目指す中小企業の挑戦を後押しするため、3年間無利子の融資制度を設けたほか、人材の育成や確保への助成も行っている。また、県産業技術イノベーションセンターでは、IoT などを活用したビジネスプランの構築を支援している、と答えました。他に、地域公共交通における財源の確保、ICT を活用した養殖産業の振興なども質問しました。